山崎忠の西播磨の山城。
辰野市辰野町上加条にあります金星辰野城の下です。辰野赤松氏が支配しました約80年の後、辰野城は中世山城から近世の平山城へと変わっていきます。と同時に、安土桃山時代から江戸初期にかけまして、城主は目まぐるしく交代します。その初代は八塚小六で、辰野城には4年間いただけで、徳島へと転じました。その後は福島正則、木下勝利、小出義政、山口広貞、そして秀吉の直轄地を経まして、一時は池田輝政が播磨全域を支配した後ですね、本田正智が入りまして、辰野藩が復活しましたけれども、小笠原長次、岡部信勝、京極高和と短期政権が続きました。この後14年間の幕府直轄時代にですね、城跡が荒廃しましたけれども、1672年に復活しました辰野藩主としまして、信州飯田から脇坂康政の着任後は、10代も安定政権が続きました。ただ当初はですね、住む屋敷がないために、藩主も商家の名場や新上門宅を居館としまして、藩士らも商家や農家での曲がりを余儀なくされました。藩士の最初の仕事は城の再建と武家屋敷の建築でしたけれども、築城はですね、幕府の命令で実施されました。まず石垣、堀、矢倉、門などの集中から着手しまして、自然地形を利用しました本丸、二の丸、三の丸の廓が作られました。規模は大きくなくてもですね、古典風の立派な建物だったとされます。脇坂氏といえばですね、安春が静ヶ岳四本槍として有名ですけれども、その後も信望の高い人物が出ております。赤穂藩主、浅野長則がですね、江戸城で平義仲に人情に及びまして、切腹改易となった際に、赤穂城受け取りの正史に選ばれたのが、安政の息子安輝で、しばらく赤穂在勤を務めました。辰野脇坂氏10代の中でもですね、8代安忠が傑出しております。24歳で幕府の寺社奉行に抜擢されまして、腐敗した宗門を厳しく取り締まりまして、延命院事件などを解決させまして、大いに名を挙げました。16年のブランクを経まして、奉行再登用を知った江戸庶民は大喝采で迎えました。当時の落首が振るっています。また出たと坊主びっくり天の川、天はですね、脇坂家の旗印です。また伊豆市藩で起きました戦国騒動を見事に裁いた際にはですね、五万石でも脇坂様は花のお江戸で知恵袋と称されました。江戸での活躍が知られますけれども、辰野領内でもですね、特に経済振興に力を入れました。藩内の物価を調査して決定する、値定め方という役所を設けまして、物価の安定に努めました。さらに今に続く地場産業の薄口醤油作りも奨励しました。そして旧代安織はですね、京都諸子大から老中にまで出世しましたし、最後の10代安綾の時にですね、幕末の難しい舵取りを迫られる中、戊辰戦争が起きますと、新政府側につきまして越後方面に出兵して、幕府とともに朝敵にされる事態を免れました。